圧迫、弾圧される神の民、話、新庄雅也。
夜中から朝方に降った雨、本当に恵みの雨だったなと思います。この9月中旬以降にですね、カズラ、芋のカズラと大根とごぼうの種植えたんですけども、なかなか雨が降らなくてですね、いつも老粉の機械を軽トラに乗せて家計に行くんですけども、泣き陣は降っても国神が降らないっていう時がありますので、まあ、母から雨降ってないよという連絡が入るんですけども、まあ、水かけに来なさいということなんですけども、本当にこのいいぐらいの雨が降ってくれて本当に感謝です。この時期収穫、そして、秋冬野菜の植え付けがですね始まるこの時期、気持ち、ちょうどいい季節ですよね。秋田の斉藤さんも大きな声で賛美しながらこの収穫の喜びを神様に褒めたたえているんじゃないかなと想像しています。では本題入りたいと思いますけども、今日はですね、マルコによる福音書13章の13節を中心聖句として選びました。あなた方は私の名のゆえにすべての人に憎まれるであろう、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。いじめについてのデータをちょっと見ていきたいんですけども、小学生のこの8割が仲間外れ、無視、そういった暴力をですね、暴力を伴わないいじめ被害に遭ってるっていうのが明らかになったっていうんですね。加害被害経験ともに減少傾向にあるものの、小学生の加害経験率は 69% であったっていうんです。このいじめについてのこのウィキペディアの説明はこうです。相手に精神的、身体的な苦痛を与える犯罪行為、あるいはハラスメント行為である。いじめは自尊心を損なわせ弱体化させることを目的とした執念深い、冷酷な、あるいは悪意のある企てによる、長期にわたって繰り返される不快な行為である。ありました。またこのいじめのほかにですね、いじりっていうのもあります。この本質は同じだそうですけども、このいじめはやっていけないこととして厳しく制限されています。一方、この攻撃性が表に現れない軽いからかい、そのいじりはいじめほど重要視されずに見過ごされていることが多いようです。いじる本人は無意識でやっていることが多く、冗談で言っているだけと思い込んでいます。いじられる側は仲間に気を使うあまり、自分の気持ちや本音を伝えることを我慢している可能性があり、いつも同じようにからかわれていると、心の傷というのが深くなっていくっていうんですね。小学校1年の1学期、僕は小学校木城下でスタートしたんですけども、この木城下小学校に通っていた時のことでした。ある日僕はそれほど重要でない提出物をですね、持ってこなかったために、担任の先生に、家に取りに行きなさいと言われてですね、そして一人で泣きながらですね、この木城下小学校の校門を降りていって、田んぼの横を通ってですね、集落の中を通って家まで走りながらですね、取りに帰りました。またある時はですね、この教室の掃除当番なんですけども、この僕の担任は 土曜日教会に行くのをですね、分かっていながらですよ、分かっていながら土曜日にですね、わざわざ僕を掃除の当番にこの組むんです。ですからこの掃除の相棒はですね、本当にかわいそうだったなと僕自身思ってました。教会へ行くそのことがですね、嫌われるんだっていうのをですね、初めて体験したこの経験でした。1学期だけこの木城小学校に通って国頭の祖師に引っ越したので、この先生との関係はですね3ヶ月で終わったんですけども、しかしこの年月経ってもですね、あの頃のことはですね、本当にとても印象に残る出来事だったんですね。イエス様を信じたためにですね、この家族から友人知人、あるいはこの職場学校からこの精神的にダメージを受けた兄弟姉妹多いかと思います。またそれぞれ皆さん証持ってますよね。またこの新しい人たちもこの教会に加わってきておられるので、まあ話を証を聞いてないおられる方々もおられると思いますので、いつかまたそういう機会がですね持てたらいいですね。このイエス様の幼い時はナザレの村で生活しておられました。父親のヨセフのこの息子たちはですね、イエス様より年上だったようですね。各時代の希望にはこのように説明されています。希望増刊の84ページ、ヨセフの息子たちはイエスの兄弟と呼ばれていたが、彼らはラビたちの味方であった。彼らは言い伝えがあたかも神の規則であるかのように、これに注意すべきであると言い張った。彼らはまた人の教えを神の御言葉よりも尊いものに見なすことさえし、イエスが虚偽と真実との区別をはっきりと見通されるのに苛立った。彼らはイエスが神の律法に厳格に従われるのを頑固だと言って非難した。こうやってイエス様をいじめてたんですね。86ページ。イエスはご自分の兄弟たちを愛し、いつも変わらない親切な態度を取られたが、彼らはイエスを妬み、はっきりした不信と軽蔑を示した。彼らはイエスの行為を理解することができなかった。イエスのうちには全然正反対のなものが見えた。どんなにからかわれてもイエス様はこの兄弟たちを愛したっていうんです。87ページ。イエスの生まれについて彼を軽蔑しようとする人々がいたので、イエスは子供の時でさえもそうした人々のあざけりの目つきや悪行のささやきに遭われねばならなかった。89ページ。イエスはご自分の権利を主張されなかった。イエスは不平を言わずに喜んでなさるので、不必要なまでに過重な働きをさせられることがよくあった。しかしイエスは弱ったり落胆したりなさらなかった。彼はこうした困難に超然として神の御顔の光のうちにあるかのように生活された。イエスは荒々しい取り扱いを受けても仕返しをされず、じっと侮辱に耐えられた。この本当に小さなこの少年のうちから仕返しをせずに耐えられ、侮辱に耐えられたイエス様。このようなイエス様ですけれども、箴言3の1から4の聖句を用いて言いました。我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めを心に留めよ。そうすればこれはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。慈しみと誠とを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、心の日に記せ。そうすればあなたは神と人との前に恵みと誉れとを得る。 イエス様はこのナザレの村でですね、大工の仕事を忍耐強くなさる中、この兄弟たちから非難され、住民たちからも冷たい視線で見られていたんですけども、そうした状況にあってもですね、この働いている場所から離れて、野原に行き、谷間や山、森の木陰で瞑想して聖書を調べ祈ったっていうんですね。イエス様は敵を愛し迫害する者のために祈れと教えられました。しかしこの当時のユダヤ人たちはどうだったかというと、複数の精神を育てたとあります。希望の通巻の18ページ、ユダヤ人は複数の精神を育てた。ローマ人を憎むあまり、彼らは厳しい非難の言葉を口に出し、サタンの特性を発揮して彼を喜ばせた。こうして彼らは、サタンが彼らを引き入れる恐るべき行為のために自らを訓練していた。パリサイ人の生活には、異邦人に新人を勧めるようなものは何もなかった。心の内でアッシェー者たちに反抗して、彼らの悪に復讐したいという熱望を抱いてもよいという考えで、自らを欺いてはならないとイエスは彼らにお命じになった。イエス様はオリブ山にてですね、弟子たちに今後教会に降りかかる嵐について予告されました。聖書を見てみたいんですけど、マタイによる福音書24章の9節、21節、22節。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえに、すべての民に憎まれるであろう。その時には、世の初めから現在に至るまで、かつてなく、今後もないような大きな患難が起こるからである。もしその期間が縮められないなら、救われる者は一人もないであろう。しかし先民のためにはその期間が縮められるであろう。初代教会のクリスチャンたちの状況がですね、各時代の大総統の上巻2章から説明されています。このローマ皇帝ネロの時に、パウロが殉教したあたりから始まったクリスチャンへの迫害は何世紀も続きました。非常に悪いことを犯したものとして訴えられました。それから飢饉、疫病、地震などの災害はキリストを信じるクリスチャンのせいであると言われました。ローマ帝国の反逆さということでですね、非難され、多くのクリスチャンが円形劇場において野獣の餌食となり、家計にさせられ殉教していきました。大伝道者パウロの事例から見たいんですけども、このパウロ、最初サウロでしたね。このキリスト教徒にとってサウロは恐怖の的であったっていうんです。彼はこう言ってます。ガラテヤ人への手紙1章の13節、ユダヤ教を信じていた頃の私の行動については、あなた方はすでによく聞いている。すなわち、私は激しく神の教会を迫害し、また荒らし回っていた。このサウロンですね、祭司や役人たちはキリストは詐欺師であると言ってですね、信じ込ませていました。そしてエルサレムの罪のないクリスチャンをですね、ことごとく法廷に連れてきて、キリストを信じているという理由だけでですね、牢屋に入れたのでした。多くのクリスチャンがですね、その迫害から安全を求めてですね、エルサレムから逃げていったっていうんですけども、彼らはこの逃げてる間、福音をですね、述べ伝えながら町々を回っていったっていうんです。その一つにですね、ダマスコがあって、そのダマスコでも多くの回収者がですね、現れたっていうんです。 このクリスチャンを迫害していたこのサウロ、後のパウロですね、このダマスコへ行く、クリスチャンを捕まえに行く、その途上でイエス様と会い、この彼の生き方はですね、180度変わったんですね。彼のこの一生をその後福音伝道のために捧げました。パウロ自ら語るロークについてのリストがですね、コリント第2の手紙11章の23から28にあります。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、父に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。行く度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え、乾き、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。なお、いろいろなことがあったほかに、日々私に迫ってくる諸教会の心配事がある。このパウロのロークのようにですね、聖書に出てくる信仰者が皆さん思い浮かぶでしょうか。観覧から栄光へ、下巻の279ページ。ヨセフは徳と高潔を守り続けたために、そしられ、迫害された。神に選ばれた使命者、ダビデは敵から猛獣のように追われた。ダニエルはあくまでも天に忠誠であったために、獅子の穴に投げ入れられた。ヨブはこの世の財産を奪われ、肉体的に非常に苦しめられ、親戚や友人に嫌われた。それでも彼は高潔を保ち通した。エレミアは神から語るようにと与えられた言葉を語らないではいられなかった。彼の証は王や司たちを非常に怒らせ、そのため彼は胸の悪くなるような泥に入れられた。ステパノはキリストと十字架につけられた主のことを述べ伝えたために石で打たれた。パウロは異邦人に対する神の忠実な使命者であったために鞭で打たれ、石で打たれ、ついに死刑にされた。ヨハネは神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモス島に流れた。次にこの英国のジョン・ウェスレーのことを見ていきたいんですけれども、各時代の大総統上巻321ページから336ページに書かれているんですけれども、彼はこの厳格な国旗の生活を送っていたようで、大学時代、またこの牧会の働きをしてからも軽蔑や嘲笑や迫害に遭遇していました。このオックスフォード大学で助教授として働いていた時にですね、弟のチャールズ・ウェスレーもこの大学に在籍していたっていうんですね。友人を交えて週2回集まり、共に祈り、聖書を読み、互いに励まし合ったっていうんです。彼らはまたこの集会の合間に隣人愛を示そうと言ってですね、外に出て町に住む病人や物乞い、身寄りのない人たちを訪問して、この聖書の中から慰めの言葉を語って祈っていきました。このようにですね、訪問している最中にもバカ野郎と声を浴びせられてですね、石を投げつける人たちもいたっていうんです。しかしこの少しずつそういう人たちの中にも神様の慰めの言葉が入っていきました。このウェスレーたちのですね、集会が盛んになると、やっぱ面白くない人たちがいるんですね。 大学の教授や学生たちは悪口などを言うようになってですね、やつらは几帳面やメソジストだ、メソジストぴったりじゃないかと言ってですね、これがきっかけでメソジスト教団が生まれる流れになったっていうんです。彼らは刑務所伝道、病院や個人訪問、炭鉱の町での教育活動、社会から見捨てられた人たちにですね、福音が伝えられていきました。大小東上巻の328ページ、神のしもべたちは困難な道を歩いた。有力者や学生たちはその力を振るって彼らに反対した。しばらくして聖職者の多くは彼らに断固たる敵意を表し、純粋な信仰とその宣言者とに対して教会の扉は再び閉じられた。彼らに対する聖職者たちの説教団からの非難は、人々の間に暗黒と無知と不法を引き起こすものであった。ジョン・ウェスレーは何度となく神の憐れみ深い奇跡によって死を免れた。群衆が彼に対して激しく怒って、もはや逃げられないように思われたとき、人間の姿をした天使が彼のそばに来て、群衆から交代した時期に、キリストのしもべは危険な場所から安全なところに行くことができた。その他にも詳しく書かれてますけども、彼は英国国教会からですね、締め出されて、その後馬に乗ってこの巡回伝道を始めたっていうんですね。この教会の人たちはこのウェスレーを教会から追い出しただけでなく、それで満足するだけでなくてですね、新聞や雑誌にまた悪口をですね、投稿したりしたんですね。そしてこの野外伝道の時などは、暴徒たちから殴られ、蹴られるなどの暴行を受けました。しかしさっきの引用文にもありましたように、この不思議な神様の助けがあったんです。彼のこの晩年、どんなだったかというと、この奴隷貿易反対運動にもですね、力を注いで、奴隷を使うことがどんなに恥ずべきことであるか訴えていったっていうんです。テモテ第2の手紙 3-12-14、キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける。週報にも載せましたけども、希望月刊の183ページ、昔と同様に今日においても時代の罪と誤りを指摘する真理を伝えることは反対を引き起こす。悪を行っている者は皆光を憎む。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光に来ようとしない。ヨハネ3-20。人々は自分たちの立場を聖書によって指示することができないのがわかると、多くの者は何とかしてそれを指示しようと決意し、一般受けのしない真理を擁護して立つ者たちの品性や動機を悪意を持って攻撃するのである。各時代において取られてきたのはこの同じ方針であった。エリアはイスラエルを悩ます者と言われ、エレミアは裏切り者と言われ、パウロは神殿を汚す者と言われた。その当時から今日に至るまで、真理に忠誠を尽くそうとする者は治安を妨害する者、異端者、分離者と非難されてきた。預言の確実な言葉をなかなか信じようとしない群衆は、その時代の罪を大胆に見識する者への非難を何の疑いもなく受け入れる。この精神はますます増大している。そして聖書は国家の法律が神の律法と激しく衝突するために、神のすべての戒めに従おうとする者は悪事を行う者として非難され罰せられるようになる という時が近づきつつあることをはっきりと教えている。私たちは今この平和な時にですね、土曜日安息日をこのように集まって礼拝しておりますけれども、この終わりの時代に地球で起こっているこの自然災害や戦争は神様の立法を尊ぶ私たちクリスチャンのせいだと非難され、それからこの7日安息日を守る人たちに対しては殺してもよいというですね、自由が与えられます。大聖徒月刊の377ページ、日曜休業運動がますます大胆に、ますます断固として推進されるにつれて、戒めを守る人々に対して法令が発布される。彼らは罰金や投獄をもって脅かされる。378ページ、真理の擁護者たちが日曜安息日を尊ぶことを拒むとき、投獄される者もあれば追放される者もあり、また奴隷として扱われる者もいる。人間的に考えて今そうしたことはありえないように思われる。しかし神の霊の抑制が人々から除かれ、彼らが神の戒めを憎むサタンの支配下に陥るとき、異様な事態が展開するのである。神に対する恐れと愛が取り除かれるとき、人の心は甚だ残酷になるうるのである。380ページ、さまざまな形の迫害はサタンが存在し、キリスト教が生きた力を持っている限り存続する原則の展開である。暗黒の軍勢の反対を受けることなしに神に仕えることができる者はいない。悪天使たちは彼の影響によって彼らの手から獲物が奪われることを恐れて彼を攻撃する。彼の模範によって権責を受けた悪人たちは悪天使たちと力を合わせて魅力的な誘惑を持って彼を神から引き離そうとする。それでも成功しなければ今度は強制的な力を用いて良心に強いるのである。金城先生がですね、時々紹介される使命に燃えてという教会史の本があります。僕はその本をですね、中学校の時に夢中になってそれを読みました。今回この説教を準備するにあたって久しぶりに目を通したんですけれども、この太平洋戦争中にセブンス・デイ・アドベンチストの先駆者たちが弾圧を受けたっていうその話なんですけれども、この1943年昭和18年9月20日、治安維持法によりセブンス・デイ・アドベンチスト教団の指導的な牧師や信徒がですね、42名検挙され、教会は解散させられたっていうんです。その理由は世界の終末、キリストの再臨、日本を含めて地上王国の一生、キリストを王と仰ぎ永遠王国建設の聖書の予言の得意の解釈を行って人々を惑わしている。それから第7日安息日遵守、そして兵役の問題などがあったようです。この治安維持法っていうのは大正14年に制定されたんですけど、これは国体、公私や私財、財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律だっていうんです。それは終戦迎えて昭和20年の10月4日、マッカーサー元帥の指令によって廃止されたとあります。この使命に燃えての350ページのいろいろ梶山先生という方が書かれていますけれども、狙われたエシルゲー教会というところの終わりのところ、この頃の政府の性格は 全国民を犯罪人にすることにあった感があった。しかもこうした情勢の中で聖書の主義信仰を堅持するセブンシデーアドベント教会を見逃すわけはなく、関係による周到綿密な調査網は次第に狭まれ、弾圧の足音は小口に迫っていたのである。それからもう一つ、355ページに仕掛けられた罠というところ、こうした広告の市場意識は知らないうちに最も中量な親民たらんとする SDA 教会の温和な人たちにも看護していたため、当局のある者らが仕掛けた罠に気づかなかったのである。それはあたかも鳥が漁師の仕掛けたカシミヤ網に気づかないように、かの改正治安維持法が SDA 教会の前に貼られていることを知る由もなかった。その証拠に検挙されたとき、大部分の容疑者たちは何のために突然警察署からの迎えを受けたか知らなかった。信徒たちの驚きも多く、結果的には伝道本部員の不始末がこの大不祥事を招来したのだと激しく批判された。この SDA の牧師たち、信徒たちが捕まる前に他の宗派の人たちも捕まって、この投獄されていたようですね。この本の獄中体験記を読むと、この留置所から病院に送られて眠りについた信徒、それからこの捕らえられている時に千葉市の眠りについた牧師、そして愛する家族との別れ、十分な食事が取れず栄養失調していった人たち、そしてまたこの官房内の夜は飲みとしらみ、南京虫にやられるっていうんです。寒いところの場所では獄中でこのガラスが真っ白に凍り、その中で薄い着物と薄い布団、寝かされているわけですね。零下10度から20度の寒さのため睡眠が取れない日々であったっていうんです。現在この平和に私たちはこの土曜安息日を礼拝して信仰生活を送っているわけですけども、この先駆者たちのことを考えるとき、想像を絶するこの弾圧のありさまではないでしょうか。セブンスでアドベンチットである私たち、もしこの状況に陥ったときに果たして耐えられるでしょうか。この弾圧を経験された先駆者たちはですね、今はしばしの眠りについておられます。このさっき仕掛けられた罠のところで、この検挙された時に大部分の容疑者たちは何のために突然警察署からの迎えを受けたか分からなかった、それから当局のある者らが仕掛けられた罠に気づかなかったのであるって書いてあったんですけど、これからの終わりの時に私たちにとってもいい参考になるんじゃ ではないかなと思います。イエス様の地上での ご生涯においてベツレヘムから生まれた時、そして十字架に至るまでどうでありましたでしょうか。イザヤ53-5、彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。ユダヤ人から憎まれ、侮辱され、苦しまれたイエス様。アダムから始まって現代に生きる私たちが律法、戒めを犯したゆえに滅びる運命であるにもかかわらず、イエス様はすべての人のために身代わりの死の苦しみに遭われました。十字架で死なれ、三日目に復活されたイエス様は再びこの地上に私たちをお迎えに来られるということを、 この福音をまだ知らない人たちにですね、私たちは伝えなければなりません。ニュースで伝えられているこの災害の話題、それから痛ましい事件や事故、戦争と内乱の現実は終わりが近いことを証ししていると思います。大小党の議官の368ページ、369ページ。我々は世界歴史の最も厳粛な時代に生存している。地上のおびただしい数の人々の運命が決定されようとしている。我々自身の将来の幸福も他の魂の救いも今我々が歩いている道にかかっている。我々は真理の御霊によって導かれる必要がある。キリストに従う者は、主よ、私は何をしたらよいでしょうかと熱心に尋ねるべきである。我々は祈りと断食をもって主の前にへり下り、主の御言葉について、特に裁きの光景について明証する必要がある。我々は今神のことについて深い生きた経験を求めなければならない。一刻も無駄にはできない。我々の周囲には重大な事件が起こっており、我々はサタンの魔法の働いている場にいるのである。神の見張り人たちよ、眠ってはいけない。敵は近くに忍び込んでいて、あなた方が気を緩めて眠気を催すならば、いつでも飛びかかってきて餌食にしようと待ち構えている。三天使の使命を訴えていく人々はですね、困難な時に間もなく入っていきますけれども、失望することはありません。私たちには神様の約束があります。最初にもお読みしましたけれども、マルコ 13-13、 最後まで耐え忍ぶ者は救われるとあります。なんとありがたいことでしょうか。各時代の大小党の下巻の409ページと410ページ、これ最後に読んで終わりたいと思います。見よ、私はあなた方と共にいる、恐れてはならない。ありがたい約束ですね。私はあなた方のすべての悲しみを知っている。私はあなた方の悲しみを担った。あなた方が戦っている敵は私がすでに戦った敵なのだ。私はあなた方のために戦った。そしてあなた方は私の名によって勝ち得て余りあるのである。尊い救い主は我々が助けを必要とするちょうどその時に助けをお送りになる。天への道は彼の足跡によって清められている。我々の足を傷つけるトゲはどれも彼の足を傷つけたものである。我々が負わせられる十字架はすべて我々に先立って彼が負われたものである。主は魂に平和をもたらすための準備として小党が望むことを許されるのである。悩みの時は神の民にとって恐ろしい試練である。しかしそれはすべての忠実な信者にとって上を見上げ、主を取り巻く約束の虹を信仰によって見る時である。アメン。一人一人を愛し、そしてあがなってくださっていますこと感謝いたします。それぞれ、小さくまた大きな苦しみあるかと思いますけれども、すべてはあなたがご存知であります。それらをすべて乗り越えさせてください。そしてあなたに栄光を期すことができますように。教会員お一人お一人の上に、また全国各地であなたのこの礼拝に参加しているお一人お一人の上に 神様の祝福が豊かにありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。